全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は2025年6月に放送した北海道科学大学及び東京薬科大学客員教授岸田直樹さんの解説による薬局による症候別トリアージレッドフラッグサインを見逃すなと題してお送りします。
調剤後のフォローアップ、在宅医療、OTC 販売などで薬剤師が患者家族の訴えを直接聞く場面が増えています。一方で、いざ症状を訴えられた時にどう対応していいかわからないと感じている薬剤師は少なくないのではないでしょうか。その考え方である臨床推論を医療の現場で研修医に日々指導している私がご教授いたします。今回は特に地域の健康増進とセルフメディケーション推進への薬剤師への関与が大きく期待されている OTC 販売を取り上げます。質の高い OTC 販売を目指し、しっかり症候別トリアージができるようになりましょう。そのためにもレッドフラッグサインを見逃すなという視点が重要になります。では症例から考えてみましょう。50代女性が頭痛が辛いと薬局の店頭に来られました。今朝起きた時から頭が痛いんです。様子を見ていたけどだんだん痛くなってきたから、なんか薬が欲しいわ。さてどうしますか。またこんな患者さんも来ました。20代男性、咳が辛くて薬が欲しいとのことです。7日前にコロナになって熱や喉の痛みは良くなったけど、咳が辛い、とのことです。さてどうしますか?地域の健康増進とセルフメディケーション推進では、その質がこれからますます重要になります。そこに関わる医療者が判断エラーを最大限に回避し、患者さんの不安の支えになる人としての力を身につけることが重要です。そのために、どのように考えて、どのようにアクションを起こせるか、その学問が臨床推論になります。臨床推論には大きく3つのプロセスがあります。1つ目は情報収集です。どのような時にどのような情報を収集すると良いか、何を聞いたら良いかわからないと感じられる方もいると思いますが、何を聞くかには症状ごとのツールがあるので安心してください。2つ目がアセスメントです。得られた情報から何が起こっているか、を病態から考える必要があります。ここはレッドフラッグサインを見逃さないというアプローチが特に重要です。3つ目がアクションです。OTC か受診勧奨かといった方針を上手に人と人とのつながりとして的確に伝えられるか。この聞いて考えてつなぐ、この過程が臨床推論です。では、最もよく聞かれる症状は何でしょうか。200名以上の薬局薬剤師に調査したところ、1位は風邪、2位は鼻水、3位は咳でした。風邪は症状ではないですが、風邪だと思うと受診される方はクリニック診療所でも多いです。つまり最もよく聞かれる症状は何といっても風邪症状になります。では、風邪だと思うと来局された方には、どのように聞いて考えてつなぐと良いでしょうか。その前に、風邪って何でしょうか?風邪の専門家は薬剤師だと私は考えます。風邪は今は競技の定義が重要で、自然に良くなるウイルス性の上気道感染症になります。この定義からも抗菌薬が不要であり、抗菌薬適正使用で最も重要な疾患となっています。風邪診療に薬剤師が関わることは、薬剤師の専門である抗菌薬適正使用にもつながるのです。では、どのように風邪かどうかを判断したらよいでしょうか。そのファーストステップである聞くのツールが風邪の3症状チェックになります。風邪か判断するためにも、咳、鼻、喉の3症状がいつからどのぐらいの強さであるかを聞いてください。聞くと言ってもコツがいくつかあります。鼻症状は、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりのどれでも良いです。また、喉症状は、喉の痛みではなく、 意外が感でも良いです。また痰という訴えも多いのですが、これも実は鼻水のことが多いので注意が必要です。痰は肺など下気道から出るものですよね。ところがいわゆる後鼻漏といって、鼻水が喉の奥に垂れてきているものなのに、患者さんは痰だというので注意しましょう。ではどのように区別したらよいでしょうか。痰が出るという患者さんには、飲み込みたくなる感じの痰、喉に引っかかる感じの痰かを聞きましょう。もしこの質問にイエスであれば、それは鼻水でぐっと風邪に近づきます。では風邪症状を訴える患者さんから聞いた情報をどのように考えたらよいでしょうか。これが3症状チェックの次のステップで、3症状が急性に同時期に同程度存在しているかと考えます。もしそうであれば、自信を持って風邪と考えてよいです。というのも、この3領域にわたる多彩性は発熱の有無にかかわらずウイルス感染の特徴だからです。来局が早すぎでまだ3症状が揃っていない可能性もありますが、風邪だというためには最低2つは欲しいところです。特に鼻水があると重篤な疾患の可能性がぐっと下がります。ここで大切なのは、丁寧な3症状チェックにより風邪を4つに分類することです。3症状が同じくらいあれば、1、典型的風邪型、鼻水が最も辛ければ2、鼻症状メイン型、喉であれば3、喉症状メイン型、咳であれば4、咳症状メイン型と分類します。この分類がなぜ大切か。それは、受診勧奨が必要なサイン、そう、レッドフラッグサインを見逃さないきめ細やかなアプローチをするためです。分類ができれば、あとはそれぞれのレッドフラッグサインチェックになります。1の典型的風邪型であれば、レッドフラッグサインはありません。しかし、3症状のどれかが強い場合には注意が必要です。例えば、喉症状メイン型では、喉に白帯がある、ご飯が食べられないほど喉が痛い、口が開けにくい、呼吸苦がある、喉の痛みが嚥下時痛ではない、突然発症の喉の痛みかをチェックしましょう。このどれかがあれば受診勧奨で良いでしょう。すぐ痛み止めを渡すのではなく、レッドフラッグサインをチェックすることが重要です。喉が痛いと言われても、必ずそれが唾を飲み込んで痛い嚥下時痛かどうかが重要です。風邪は原則嚥下時痛なはずです。また、口が開けにくいとか呼吸が苦しい場合は、扁桃周囲脳疡、急性喉頭蓋炎などの重篤な疾患の可能性があり、受診勧奨でも緊急での受診の対応が必要になります。風邪症状への対応といっても、とても奥が深く専門的な考え方が必要です。しかし、ちゃんと考えるステップ、ツールがあり、特にレッドフラッグサインを見逃さないというアプローチが質の高い対応の入り口になります。さて、よく聞かれる症状には他にどのようなものがあるでしょうか。先ほどご紹介したデータ分析から痛みの訴えが多いのが見えています。最初に提示した症例を覚えていますでしょうか。50代女性が頭痛が辛いと薬局の店頭に来られました。今朝起きた時から頭が痛いんです。様子を見たけどだんだん痛くなってきたから、なんか薬が欲しいわと訴えています。まずどのような情報を収集したらよいでしょうか。そこでご紹介したいのが、何を聞くか困った時の OPQRST です。O はオンセットの O で発症形態になります。つまり、いつからどのようにして始まったかです。P は増悪寛解因子で、何をしたら良くなる、もしくは悪くなるのか。Q は正常。R は V、随伴症状。T は時間経過になります。このようなツールを使うと、漏れのない情報収集が可能で、後から、あれを聞いておけばよかった、となるのも防げます。さて、そんな頭痛ですが、急な頭痛で最も怖い病気は何でしょうか。そう、くも膜下出血です。くも膜下出血は命に関わる重篤な疾患ですが、 初期は救急外来にも歩いて受診されることがよくあります。では、どのようにしたら見逃さないでしょうか。そう、ここでレッドフラッグサインチェックで、くも膜下出血を見逃さないための4大質問チェックが重要です。1つ目が、痛みは突然始まりましたか?で、はいと答えた患者の4人に1人、25% はくも膜下出血でした。2つ目が、人生で最悪の頭痛ですか?で、はいと答えた患者の5人に1人、17% は脳疾患でした。3つ目が、痛みは強くなっていますか?4つ目が、痛みは今までと違うものですか?になります。つまり、突発、最悪、増悪、いつもと違うの4つのチェックということです。調剤後のフォローアップ、在宅医療、OTC 販売などで薬剤師が患者、家族の訴えを直接聞く場面が増えています。今回は特に注目されている OTC 販売を考えましたが、OTC 販売以外の場面でもこのレッドフラッグサインを見逃さない臨床推論アプローチが使えることに気づいたでしょうか。薬局こそが地域住民の健康維持増進、セルフケアの人としてのサポートとその発信地と考えます。そのためにぜひこのスキルを身につけてください。臨床推論の人としてのやりとり、これこそが実は一番の治療薬ですよね。
今日は2025年6月に放送した北海道科学大学及び東京薬科大学客員教授岸田直樹さんの解説による薬局による症候別トリアージ、レッドフラッグサインを見逃すなと題してお送りしました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。